皆さん
こんばんは。2012年6月のゴスペルアワーの時間です。
今日は勘違いというテーマでお話をしたいと思います。皆さんはどんな勘違いをしたことがありますか？
それでは勘違いにまつわるジョークを最初に紹介しましょう。
ある会社の社長が工場の中を回っていました。すると一人の若者が中庭で壁に寄りかかりタバコを吸っていました。社長は怒りながらその男に近づいて言いました。お前は給料いくらもらってる？だいたい10万円くらいですかね。社長は自分の財布から10万円を取り出してその男に握らせこう言いました。お前はクビだ、わかったらさっさと出て行け。男は工場から出て行ったので社長が近くの人に聞きました。なんだあいつは、どこの部署のものだ。社員は言いづらそうに答えました。はい、彼は宅配ピザ屋の店員です。
自分の会社の社員が仕事中にサボっていたと勘違いしちゃったんですね。とんでもない勘違い、思い込みのおかげで10万円も損しちゃいましたね。
さらに勘違いの2連発。魚の鯉が有名な公園がありました。おばあちゃんが公園に鯉を見に行きました。すると公園の池のほとりに立て看板が立っていました。看板には鯉の餌10円と書いてありました。それを見たおばあちゃん、おもむろに財布から10円玉を取り出して池に投げていました。
このジョークは聞いたことのあるジョークですね。
じゃあこれは運転免許の実技試験。自動車学校で初めて路上運転に出た A さん。緊張して運転している A さんに教官が言いました。あの先の赤信号のところを右折しなさい。A さんは言われた通りに赤信号をそのまま右折しました。
A さんよっぽど緊張してたんでしょうね。どこの誰っていうのは言えないけれども、昔あるお父さんとお母さんの運転している車の後ろに乗せてもらって出かけたことがありました。次右に曲がってとお母さんが言ったので、運転していたお父さんは言われた通りに右に曲がるとお母さんが叫びました。なんで右に曲がるのよ。後ろの席でその会話を聞いていた私も、だって確かに右に曲がれって言ってましたよと心の中で思ってました。声には出しませんでしたが、
左と言っていたつもりで右っていう言葉が出ちゃったんでしょうね。誰にでも勘違いはありますもんね。さて今日は勘違いというテーマですが、聖書の中から3つの勘違いを紹介したいと思います。第一は神様についての勘違い。キリスト教は戦争中、日本では敵国の宗教、外国の宗教という考え方があり、日本人には日本の神様があるのだから外国の神様は必要ない、キリスト教は外国の宗教と考える人が今でも少なくないように思います。
先月太陽が月に隠れる日食の時に、日本中の大勢の人が太陽を見上げましたが、日本の太陽、外国人の太陽と2つの別々の太陽があるわけではなく、1つの太陽があるだけですよね。神様もただ一人の唯一の神様がおられると聖書は教えています。
日本語では八百万の神様もトイレの神様も聖書の神様も同じ神という言葉で一緒ですが、韓国語では1、シン、2、ハムニム、3、ハナニムという3つの言葉があって、聖書の神様は3のハナニム、ハナは数字の1、ニムは様で、お一人様、一人の方、唯一なる方という意味を持つ神様という言葉を韓国のクリスチャンの方は使うそうです。 韓国の国歌には神様という言葉が出てくるそうですが、クリスチャンは国歌を歌う時もハナニムという言葉で歌うそうです。よく言われることですが、神様には2種類の神様があります。我の神様と我の神様の2種類があります。人間が作った神様と人間を作った神様です。我と我の一文字違いですが、聖書の神様は人間が作った神様ではなく、人間を作った神様です。
聖書の言葉、申命記6章4-5、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。
それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。大阪在住の中畑ゆりさんの歌で、唯一なる我が神よという歌をお届けしたいと思います。天地を作られた神よ、私を作られた神よ、あなただけに仕えます、あなただけが私の神。
それではお聴きください。
今日は勘違いというテーマでお話をしていますが、それでは次の勘違いのジョーク。地理の授業中、先生がアメリカ大陸の地図を見せて生徒たちに質問しました。これは何ですか？教室はシーンと静まり返っていました。誰も答えられないの？すると A 君がさっと手を挙げました。先生、これはアメリカ大陸です。すごいぞ A 君、よくできた。それでは次の質問です。アメリカ大陸を発見したのは一体誰でしょう？するとクラスの全員が手を挙げて言いました。それは A 君です
一人の女性がコート500円 と書いてある看板の前で立ち止まって言いました。あら、この店安いわ。スカート300円だって。買おうかしら。すると一緒にいた友達が彼女に言いました。ここクリーニング屋さんよ。
僕も以前ホテルを予約しないままで出張先でホテルを探しながら車を運転してた時に一泊300円と書いてある看板を見て、おお、一泊300円安いと思ったらDVD のレンタルだったという経験があります。
それでは聖書の中からの2番目の勘違いは何ですか？
第1は神様についての勘違い、第2は自分についての勘違いを紹介したいと思います。聖書の中には勘違いという言葉は出てきませんが、思い違いという言葉は5、6回出てきます。
聖書の勘違いというと、旧約聖書はカトリック教会が使っていて、新約聖書はプロテスタント教会が使う聖書だと勘違いをする人がたまにいらっしゃいます。カトリック教会でもプロテスタント教会でも旧約聖書と新約聖書の両方を使います。旧約聖書と新約聖書の両方で聖書になります。
聖書の中には勘違いという言葉は出てきませんが、大きな勘違いをした女性の出来事は聖書の中に出てきます。イエス・キリストが十字架で死んで墓に葬られ、3日目の日曜日の朝、マグダラのマリアさんがイエス様の墓に行きました。当時の墓は洞穴に遺体を横たえ、入り口は大きな石で塞いでいました。マリアさんがイエス様の墓に行ってみると、入り口を塞いでいた石が取り除けられていて、中にはイエス様の体がありませんでした。悲しみに涙していると、後ろによみがえられたイエス・キリストが立って後ろから声をかけました。なぜ泣いているのですか？お墓のあった園の管理人と勘違いしたマリアは言いました。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。マリアさんはイエス様がよみがえるとは思ってもいなかったので、勘違いをしてしまいました。
さて、それで2番目の自分についての勘違いっていうのは？
はい、お待たせいたしました。聖書を読んでいて自分自身について勘違いをしていたことに気づいた聖書の言葉があります。それはイエス・キリストの言葉です。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。マタイ16章26節。人間一人の命は全世界よりも重いと言われることがありますが、実際に私たちは自分の命を、人の命を、それほど尊いものだと思っているでしょうか。日本では毎年3万人以上の人が自らの命を絶っているという残念な報告があります。
自分自身のことも他の人のことも一人一人の命を全世界よりも重い大切なものとして生きていきたいものですね。
しかし私たちは自分で自分のことをあまりにも安っぽく見てはいないでしょうか。また他の人のことも大切に思うこともなく適当に扱うことが多いのではないでしょうか。
聖書の言葉、旧約聖書イザヤ43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
それでは今日2曲目の賛美をお届けします。サムエルさんの歌で Believe in Love をお届けします。それではお聴きください。
涙が止めど あなたは愛されてる。ふうふう、そう信じて。Always be in love.
それでは次に勘違いその
3。勘違いとはちょっと違うけど面白い話がありました。弁護士の相談料というお話です。弁護士事務所に相談に来た人が弁護士に尋ねました。相談料はいくらでしょうか。質問3つにつき100ドル1万円です。え、たった1万円ですかと聞き返すと弁護士は答えました。はい、そうですよ。それで3番目のご質問は？
もうすでに2つの質問をしてしまっているという面白いジョークですね。それで3つ目の聖書の勘違いは何ですか？
聖書には、あなた方は恵みによって信仰によって救われたのです。行いによるのではありませんと書いてあるにもかかわらず、真面目な人であればあるほど、何か良いことをすることによって救われると勘違いしている人が多いようです。
修行や難行苦行をして救いに到達するとか、何か良いことをすることによって天国に行けると考える人が多いですよね。
ずいぶん昔、ある牧師の小さな娘さんが病気で亡くなりました。死ぬ間際に牧師であるお父さんが娘さんに聞きました。めぐみちゃんは死んだら天国に行けるかな。すると行けないと答えました。どうして行けないの。悪いことをたくさんしたから。じゃあどうすれば天国に行けるかな。すると女の子は、良いことをたくさんすれば天国に入れてもらえると答えました。お父さんは言いました。でもめぐみちゃんは病気でベッドから起きられないし、今から良いことをすることはできないでしょ。暗い顔になった娘さんにお父さんはイエス様のお話をしました。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで3日目によみがえられました。罪をごめんなさいと悔い改めてイエス様を救い主として信じるだけで罪が許されて天の神様の国に入れていただけるんだよ。素直にめぐみちゃんはイエス様を信じるお祈りをしました。そしてお父さんに言いました。お父さんもう大丈夫。めぐみは天国に行けるから。お父さん殿堂に行ってきてちょうだい。イエス様をまだ知らない人はかわいそうね。イエス様を殿堂してきてちょうだい。そう言って亡くなりました。
聖書の言葉。新約聖書エペソ2章8節9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。それでは今日最後の歌をお届けしたいと思います。
オンギジャイの主の愛がという歌をお届けします。主の愛が今あなたを包む。打たれた傷も癒される。全能の主の愛の手が包み、あなたの心を癒される。それではお聞きください。
主の愛が今あなたを包む。Thank you.
今日は勘違いというテーマでお話をさせていただきました。私も仕事で届いた会社のメールを勘違いをして読んだり、思い込みを持って読んだりすると読み間違えたりすることがあります。後でよく読み返してみると全然違う内容だったりすることがあります。
慌てずじっくりしっかり頑張ってくださいな。
教会では毎週日曜日礼拝の中でゴスペル、聖書のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことがない方はぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。大抵の教会は日曜日の朝10時半から礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
7月にまた
お耳に
かかりましょう。